エウラキロンと呼ばれる嵐に囚われたパウロ一行でありました。276名もの人が乗船している遠洋航海できる船も、怒涛を逆まく大海の中、今や一枚の木の葉のようであります。あらゆる手を尽くし、難破しないように対策は施しましたが、やまぬ嵐の前に、すべての希望は消え失せようとしておりました。上に下に、右に左に、大きく揺れ、船体に打ちつける大波に悲鳴を上げるようなきしみ、明かりも灯せぬ深い闇の中、いつ船が壊れて海の木屑となってもおかしくない。そんな危険な状況が続いておりました。その間、パウロは沈黙し、時を待っているようであります。長き時が過ぎた。今日のところにそうあります。それを、食事も取れぬ長き時と表現しております。生きる基本であります、食べることもできなくなる、しなくなってしまう。そのような絶望の淵に至ったということを表そうとしていると思われます。晩酌尽き、絶望の淵に沈む暗き闇の時、その淵の底で、ついにパウロは、皆の真ん中に立って語り出したというのであります。時が来た。真ん中に立ったというのです。それは思い起こしていただきたいのです。あの復活権限、主イエスが蘇られて弟子たちに現れたときに、戸を閉ざしてこもっていた弟子たちの真ん中に復活の主は現れておられます。そしてそこに言葉を与えてくださるわけです。まるでそれをなぞるかのようであります。そこで語るパウロの言葉は、復活の主による命の希望を語るものとして、真ん中に立つと言われていることにはやはり意味があるのです。時が来たというのも、この後告げられておりますように、昨晩、御使いのお告げがあったからというわけであります。さて、パウロが最初に言ったことは何かというと、それは、あなた方は私の言うことに従わねばならなかったというものであります。実は今日の、21節から26節までのわずか5節、6節の間で、何々せねばならなかった、あるいは、何々すべきであったと訳される、小さな動詞の言葉が3回繰り返されているんです。あえて言いますけど、ギリシャ語でデイって言うんです。本当にちっちゃな単語、動詞なんですよ。これが真っ先で、あなた方は私の言うことに従わねばならなかった。しかし従わなかったわけです。もっと丁寧に、パウロが言っている言葉を全文で言うならばこうなります。あなた方は、このような危険や損害を被ることがないように、私の言う通りにクレタ島から出港しないでいるべきであった。 何々せねばならないというのと何々すべきであるというのとは同じ言葉なのです。これは私の言うことを聞かなかったからこのような目に遭うのだなどとなじって言っているのではもちろんありません。そうではなくて、クレタ島から出航すべきではないと言っているのはパウロ個人の意見ではなく、神のご計画としてあなた方は従わねばならなかったのだと言われているに等しいと言ってよいでしょう。しかし従わなかった。神のご計画など乗員276名のうち一体何人が知っていたと言えるでしょうか。ほとんどの人はそんなことは知るわけがない。しかし出航を決断する責任ある者たちは何らかの形でパウロの言葉を聞いていたと考えられるわけです。パウロがなぜ裁判をし、なぜ今ローマに行こうとしているか、それは人と人との争い事ではありますけど、実はその背後に神のご計画として、神のご命令として、自分はローマに行き、皇帝の前に立って、キリストを証ししなければいけないのだ。パウロは自分に与えられているその使命を、百人隊長や、船長や、選手たち、責任ある者たちには、おそらく語っていたと考えてよいと思うのであります。しかし圧倒的多数は、神のご計画など、皆わからない中で、それぞれに自分に都合のよい道を、結果としては、神のご計画に逆らう方の道を選んでしまうことになるわけです。その結果、嵐に遭い、行き詰まり、困難の極みに至っているわけであります。しかし、神はそういう者たちを短絡的に裁いて滅ぼすことはなさらない。かえって、この危機を通して、神のご計画を知らしめ、その中に加えるべく、招いてくださっているとさえ言える。今こそ神のご計画を知る機会だ。神に向かう時なのだ。そう言ってもよいでしょう。現代に生きる私どもも人生の中で時に味わう様々な危機を通して不思議な形で信仰に導かれてきているものも少なくないのではないでしょうか。キリスト教や教会に全く縁もゆかりもなかったものが思わぬ危機を通して困難や事件を通して不思議な形で信仰へと導かれ神のご計画の中に自分も生かされているのだということを知らされ、その中で生きる幸いを今までしみじみと味わい知らされてきていると、そう言える人も本当に少なくないと思うのであります。私のように母の胎にいるときから、教会の中で育ってきているものであったとしても、それでも、その人生の中で、つまずきや失敗や、そういう危機を通して、当たり前に思ってた信仰に立ち返らされていく経験を、やはりするのではないかと思うのであります。 パウロは皆の真ん中に立って言いました。元気を出しなさい。文語訳聖書ですと心安かれと訳されております。この元気を出せとか心安かれと訳されている言葉は、心を晴れやかにするとか上機嫌にするとか元気を出すという言葉であります。この今にも船が難破し海の藻屑となるかもしれないという究極の危機的な状況にある中で、元気を出せなどというのはあまりふさわしいとは言い難い言葉に見えますし聞こえます。私どもはいろいろな人間関係の中で歯車が噛み合わず、この先この人とあれこの人たちと良い関係でいることができなくなってしまうじゃないかという、こう暗雲垂れ込めると言いましょうか、もう暗淡たる気持ちに思いにとらわれることが実際の生活の中で起こってくるものであります。企業や団体の組織の責任を負いながら、厳しいこの世界の現実の中で、例えば近年のこのアメリカのあの関税などという思いもよらぬものが降って湧いてきて、そういう突然の嵐とも言われる、思われるようなものに巻き込まれながら、例えば経営危機に陥り、財務上の破綻に至り、多くの従業員や関係者の生活が立ち行かなくなってしまう場面に直面し、もうニッチもサッチもいかず、望みを失い、力を失い、気力も失い、心が熱い黒雲に覆われてしまうようなことも起こってくるわけであります。そのような中で元気を出せと言ったって、あの栄養ドリンク剤のコマーシャルのようなわけにはいかないわけです。冗談ではなくて。何らかの具体的な救済の手が見えない限り、その嵐の中に翻弄され続け、そして最後には絶望して諦めるしかない。こんな状況なのに、心安かれという根拠は一体何なのか。あんたなんでそんなこと言えるんだと。パウロに問い返したい人もいくらでもいたでしょう。何らかの救済措置や対処方法が示されるのか、否であります。パウロはこの嵐の中で乗り切るための新たな知恵や対策や方策を提案しているか、何にもしていません。できません。でもパウロが元気を出せ、心安かれという根拠は言うのです。二つに絞って。一つ、パウロが神のものとせられ、神に仕えているということであります。23節の、私が仕え礼拝している神がと訳されていますけれども、実はここの文章とっても難しくて、文法的に言うと、関係代名詞というものが二つ、ポンポンとこう、間、小さな、文節を挟んで、こう、つながっているんです。どうこれ読んだらいいんだろうかって、頭を抱えるような文章なんですけれども。しかし、ここ直訳して、 行くならば、これはパウロが神のものである、神のものとされているというのが第一点、その関係代名詞でつなげて言われていることの一つ目なんです。私という人間を語る言葉なのでありますけれども、心安かれ、元気を出せと言っている私は、神のものとされているから言うのだと言っているに等しい。で、二つ目が、もう一つの関係代名詞でくっつくのでもありますけれども、パウロが神に仕えているものなんだ。私は神に仕えている私なんだというのが二つ目です。神に仕えるとは、神のご計画によって与えられる使命を受けて、それに応えようとしているものだと言っていいでしょう。このことにつきましては、この後改めて具体的に語り直すのでありますが、まずは神に仕えるものとしての自分があるんだ。つまり元気を出せ、心安くあれという根拠は、もうパウロの私という存在に全部かかっているんです。私は神のものとされている。私は神に仕えるものなんだ。この二つですよ。この二つがあるから、安心しろ、心安かれ、元気出せというわけです。で、しかもです。なんで今になってこれを言うか。時が来たというわけです。昨晩、御使いが私の傍らに立ってつけたんですというわけです。この木の葉のように、この大波に揺られている船です。その中で夜もろくすっぽ寝られないような、どっかに体を柱に縛り付けながら、うとうとしたのかもしれませんけれども、昨晩、御使いが私の傍らに立って告げた。そうパウロは言うわけですが、その御使いが言った言葉の内容よりも先に結論を言うんです。結論として、あなた方の中で命を失うのは一人もないんだ。これが結論。で、その根拠は、私は神のものとせられたものであり、かつ神に仕えるものだからだ。というわけです。これ、276人みんなが、あの固まって全員がちゃんと聞いたかどうかわかりませんけれども、そこで同線して聞いている者たちにしたら、パウロというこの人間がどんな人であるか、ほとんど誰も知らない、わかんないわけです。そしてパウロが一体どんな人間であろうが、どんな使命を負っていようが、自分たちとは無関係なはずです。しかしこの嵐の危機に直面し、言うなれば、この嵐という危機が、この276名を一つの共同体にしてしまったわけです。神のご計画の中で。くくってしまっているわけです。無関係だった、バラバラだった人間が、この嵐の中で今にも命を失って海の藻くずになるかもしれないという、この危機に追い込まれていく中で、彼らは、神の計画の中に置かれているんだというくくりの中に置かれているっていう、それがこう浮き彫りにされてきているわけです。もはや、パウロが神のものとされているとか、神に仕えるものなんだというのは、パウロ個人一人の問題ではなくて、ここにいるみんなの問題になっている。それは神のご計画の中に置かれていることなんだということでありました。御使いによって告げられたことを二つ パウロは聴衆に告げるんです。今日のところよく注意してご覧いただくと、実は2つポンポンポンとこうセットでこう根拠とか理由とかものがこう言われてきているんです。御使いが言いました。それをパウロは船に一緒に乗っている人たちに言うわけです。なんて言ったか。パウロよ、恐れるな。名を呼ぶのです。パウロよ。復活した朝、空になった墓に、の前で呆然となったマグダラのマリア。ヨハネによる福音書の復活の記事の中で、マリアが途方に暮れている中で、イエス様が現れたらいいけども、それはイエス様だって分かんなくて、遠慮だと思って、どこにあったんですか、知ってたら教えてくださいっていう、このマリアに、主イエスはどうされたか。マリア、マリアよ、と彼女の名を呼んで、彼女の目を開いていくわけです。遠慮だと思っていたその人は、実は自分が愛し従ってきたその主イエス、そのお方なんだってことが、名前を呼ばれて初めて目がパッと開かれるように。名を呼ばれるということはとても大事なことであります。この今にも海の藻屑になるかもしれないという崖っぷちに追い込まれているパウロに、パウロよ、他でもないパウロよ、と呼びかけてくる。恐れるな。ルカによる福音書は、どこかパウロを英雄的に描いているところがあると言われます。聖書学者たちはみんな言うんです。パウロの手紙に描き出されるパウロ自身が示す自分の姿と、使徒言行録が、ルカが、パウロの弟子のようにしてくっついて、パウロ先生のことを書いているパウロの姿とは随分違うんです。すごい英雄的な立派なパウロなんです。しかし、ここで、記者ルカは、ある意味では、その英雄的な先生であるパウロに向かって、神の御使いは恐れるなと言ったんだというわけです。つまりパウロは、信仰の英雄にして勇者のようなものでは実はないんだと。どんな嵐が来ようとも、何の恐れも不安も抱いていなかったという、そういう人間ではない。パウロだって、これから先どうなるか全くわからないわけです。神のご計画のすべてを緻密に聞かされているわけでもありません。パウロ自身も不安や恐れがそれこそ絡みついてきていたということの証の言葉と言えるのです。この怒涛の中、大揺れの暗い船の中で、パウロ自身もやはりこの恐れが忍び寄ってくるわけです。そのパウロに、パウロよ、恐れるな。まず、天使はそう言いました。そして、恐れるなという理由を、根拠をやはり二つポンポンと明快に示すんです。一つは、お前は皇帝カエサルの前に立たねばならないということだ。これが恐れるなという理由の一つです。この一つ目の理由は、パウロに当初から与えられていた使命であります。神のご計画の中に、お前はローマに行って、皇帝の前で主イエスを明かしする使命が与えられているだろう。その使命はなお生きてあるんだ。有効だ。 そう宣言しているに等しい言葉であります。お前は皇帝カエサルの前に立たねばならないからだ。二つ目の理由。神はこの嵐の中、危機に陥っているこの船の同船者全員をお前に与えると宣言している。命の主である神が、今一緒に船に乗っているすべてのものの命をお前に与えた。手渡した。あるいは託した。そう言っているのです。これが恐れるなと言われている二つ目の理由であります。つまり、お前と一緒に乗っているあの他の諸々の人々の生き死にはお前次第なんだと、パウロは言われているんです。君には使命がある。その使命はまだ有効で生きてるぞと。そしてその使命の中で一緒に船に乗っている全ての人たちはお前に全部託された。だから恐れるな、パウロと言われているわけです。この言葉を受けて、パウロは改めてそこにいる数多くの同船している人々に呼びかけるわけです。皆さん、心を安かれ、元気を出しなさい。もう一度言うんです。改めてこの危機の中にありながらもなお、心を休んじて、元気でいなさいと。そして、もう一度その根拠を言い直すんです。これで三度目です。一回目は、この自分は神のものとされ、神に仕えているっていうのが、ポンポンと二つ出てきましたよね。で、二回目は恐れるなって言われるときに、お前には、使命が、カエサルの前に立つという使命が生きているし、船に乗っている者たちはお前に与えられているんだっていうのが、ポンポンと二つ来ましたね。で、今、三回目です。パウロは、もう一度勇気を出せ、元気出せ、心安かれという時の理由を言い直すんです。で、やはり二つです。ポンポンと来ます。何か。私が神を信じている。これが一つ目。そして二つ目は、その神の言葉は必ずその通りになるんだ、ということ。これが、元気を出せ、心安くあれと二度目に言われている根拠、理由だって言うんです。そこに生きる希望があるんだ。私は神を信じている。その神の言葉は必ずその通りになるんだ。やっぱりこれはパウロの一人で勝手に思っていることだって言えなくもないでしょう。しかし、パウロはこの二番目に言われている神の言葉は必ずその通りになるんだという神の言葉のことをコリント全書の冒頭のところでそれを十字架の言葉と言います。私は神を信じている。それを振り返るならば、復活の主イエスに出会うことを許され、十字架の許しと常しえの命をいただいて、救われた私だからだ。その恩寵に応えて、すべてを委ね任せて、託された使命にひたすらに励もうとしている。神の言葉は必ずその通りになる、実現するというのは、パウロにとっては、自分自身の救いに関わることがまずもってその通りであった。もう自分で自分を救い得ないもの、このものを、復活の主は憐れんで、その御手を差し伸べ、助け救い起こしてくださった。そしてそこには、言葉があった。真実な言葉。 十字架の言葉があった。第一コリント一章十八節にパウロはこう言うんです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと。これ全く教会とかキリスト教と縁のない人がここだけポツンと聞いたら、なんかえらい上目線で言われている言葉だと聞こえるかもしれません。滅んでいく者にとっては愚かだけど、私たち救われる者には神の力ですなんて。しかし決してこれはいわゆる上目線で上から見下すようにして滅んでいく人たちなんて言ってるわけでは実はないんです。もうとっくに滅んでいるはずの最低最悪の自分を彼は知っている。そういう自分に気づかされたものとして、救われるにふさわしくないけれども救われたこの私たちと言っているわけです。滅んでいくものというのは本人の意思と責任で十字架の言葉を拒絶していくものであります。決して滅んでなど欲しくはないわけですが、そこに介入はできないのです。十字架の言葉を聞くか聞かないか、受けるか受けないか、それはその人が本当に神と対峙し、キリストと向き合って決断し答えねばならないことで、他の人がそこに割って入って介入することはできない。パウロは言ってるんです。私は神を信じているって。なんとシンプルな言葉でしょうか。私は神を信じてます。でも信じるとは一体どういうことでしょうか。こんな自分を許し愛し生かしてくださる主に全てをお任せして従っていくこと、自分に与えられた使命を愚直に果たしていこうとしていくこと、そのために神様はこの船に同船している全ての人々を私に与えて託してくださったんだというわけです。天使は私にそう言った。この嵐に手も足も出ないプロの船長と船員たちよりも、ローマの最強とも言われる皇帝部隊の百人隊長よりも、今やパウロの方が圧倒的に命に関わる権威と権能を与えられている。そう宣言されたのだと言うのです。このパウロの言葉に対して、お前はなんと傲慢なことを言うのだと返すことだってできるでありましょう。しかし、この嵐のただ中で翻弄されるしかない現実の中で、パウロが御使いから受けたというこの言葉の真実性を、あなたはどう受け取るのか、そこにいる267人は、一人一人それは問いかけられ、そして、自らの責任でそれに応えることが待たれるのです。私どもも一緒。パウロは元気を出しなさい。心を休んじていなさいという。それはこの自分に任せられた皆さんも、神様の救いのご計画のために生かされ、用いられているのだということを指し示している。だから諦めずに、心休んじて待てという。嵐に翻弄される船はまるで教会のようであります。教会の中に生きている人たちはいろんな事情で生きている。いろんな動機がある。 その中に神のご計画の中に自分があるとまで思えない人たちもいるであろう。でもパウロは、今この船に乗っている我々は、嵐の中で今にも沈んで滅びそうだけども、いや、神のご計画の中にあるんだ。そう言ってる。私たち教会も一緒じゃないでしょうか。私は牧師としてここに小金井緑城教会の牧者として立てられてこの説教台に立っています。私は教会の皆さんのプライベートな細かいことからを全部承知して知っているわけではありません。求道してくる方々がどういう事情で求道しているか、どういう思いでそこに座っておられるか、わかりません。しかし、この同じ船の中に入れられているではないか。同船している仲間ではないか。私は神を信じている。私は神のものとせられたんだ。私は神に仕えるものとせられて、私はローマに行って皇帝に会わなくちゃいけない。パウロはそう言っている。緑町の牧師として私はローマに行くという使命はありませんけど、ここで毎週日礼拝をきっちり守り抜くという使命を与えられている。この船に一緒に乗っている皆さん、今日のパウロの言葉、これ私自分に引きつけていいのだろうかと思いながら、でも自分に重ねざるを得ない部分がやっぱりある。私が召されたこと、私が神様を信じていること、私が神様に仕えようとしていることが、皆さん一人一人の生活にどう関わるかと関係ないかもしれない。でもここで一緒に身を置いているってことが、同じ船の中にいるように、神のご計画という大きなこのタガで一つにされているのではないだろうか。そしてその中で、私は神を信じているんだというこのパウロの言葉が、私は神の計画の中で生きているんだというこのパウロの言葉が、今私ども一人一人に投げかけられ、問われ、あなたはどうだ、その答えが待たれているのではないでしょうか。十字架の言葉にきっちりと立って決断し行動していきたい。